岩手医科大学命から、テーマは歯周病について。お話は歯科保存学講座歯周療法学分野助教の鈴木啓太先生です。鈴木先生、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、初登場の鈴木先生ですけれども、初登場、必ずお聞きしていることがあるんですが、はい、想像ついてましたか？
何でしたっけ
ご出身から、はい、ちょっとこうね、お人となりが伝わってくるようなお話も伺いたいなと思っております。先生、ご出身はどちらなんですか？
出身は秋田県の由利本荘市というところに
住んでおりました。由利本荘市、はい、私も結構お邪魔したりしているんですけども、ね、いい場所ですが、ちょっと雨の時は心配しました。
そうですね、うん、結構盆地みたいになってて、うん、毎年ちょっと水害に襲われてるところなんですけど、まあ、僕のところは大丈夫なんですけど、は
い、そうですか。その由利本荘市でこうのびのび育ったのは高校まで？
そうですね、高校卒業してからずっと岩手医科大学の方に、学生からあとはずっと勤務もしております。
あ、そうですか、はい、先生はご実家も歯科医をなさってる？
そうですね、父親が歯医者をやってまして、兄も歯医者をやってるので、まあ、兄弟ともども歯医者をやってるという感じですかね。
じゃあお父様の背中を見て育った啓太先生っていう感じですね。
はい、そんな感じでお願いします。
はい、そんな感じでお願いします。先生、趣味とか何かお持ちなんですか？
そうですね、そうですね、あんまりこう、面白い趣味はあんまりなくて、でもよくまあ映画見たりとか、はい、まあ、音楽聴いたり本読んだりとか、最近はなんかサブスクみたいなので、いろんなものが見れますから、それを見てちょっと隙間見つけて読んだりするようにはしてます。
なるほど、はい、高校大学と弓道部だったっていうことで、はい、今はもうなさってないんですか？
そうですね、もっとこう余裕ができればいずれ再開したいっていう気持ちがあるんですけど、なかなかちょっと時間も取りづらいもんですから、ちょっと、はい、いずれやりたいです。はい、
はい、という鈴木啓太先生ですが、歯周病というテーマで、やはり歯周病は私たちこう人間だんだん年齢を重ねていくに従って、はい、まあ、避けては通れないようなところありますよね。
はい、そうですね、
はい、広く皆様に知っていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、その歯周病とはなんですが、歯周病はどのような病気になるんですか？
はい、そうですね、歯周病っていうのは、まあ、よくプラークと呼ばれるんですけど、
はい、
まあ、多分CM とかでもよく言われる言葉なので皆さん大丈夫だと思うんですけど、昔からで言うと歯垢ですね、
はい、
その中に細菌が入ってまして、そういった細菌によってこの歯茎ですとか歯を支えている骨とか、そういったものにちょっとこうダメージを与えてしまう病気ですね。で、そういったプラークっていうものを、まあ、しっかりと歯磨きで取っていかないとですね、その細菌によってですね、歯茎から出血したりとか、まあ、腫れたりとかが起きてきます。で、基本的には最初のうちはまあ痛みとかもほとんどないんですけども、どんどん進行していくと膿が出たりとか、あとまあさらに強く腫れて、まあ、痛みも出てきたりすることもあります。で、まあ、歯を支えている骨がなくなってしまってきて、まあ、揺れてくるってわけですね。これがまあ歯槽膿漏っていうふうに昔から言われてきたものですね。で、まあ、最終的にまあ歯を抜くことになることがあるんですけれども、まあ、ちょっと日本でのまあ歯を失う原因のまあ第1位が歯周病というふうに言われてます。
本当にコマーシャルなどでもよく耳にする言葉ではありますけれども、日本で歯を失う原因の第1位がこの歯周病ということなんですね、はい、さあ、その歯周病の原因というのはどういうものなんでしょうか？
はい、そうですね、細菌が基本的に目になってきまして、
はい、
ちょっと僕も最近調べてというかね、ちょっと正確に把握しなかったので改めて言わせてもらうと、まあ、口の中に何百種類もいると、まあ、400、700種類くらいの細菌がいると言われてまして、で、まあ、基本的には細菌がいるからといって必ずしも悪いことをするってわけではないんですけれども、やはり歯磨きがおろそかになってしまったりとか、あとはこれはまあ虫歯につながるとこですけど、やっぱりお菓子とかジュースとかで、まあ、砂糖が結構入ってたりすると、まあ細菌がですね、粘着性の物質を作り出しまして、でそれが歯の表面にくっつくと。で、歯の表面にくっついた細菌、まあ、プラークですか、プラークに含まれている細菌が、まあ、悪さをしていくわけなんですが、まあ、歯の表面にくっついてしまうとちょっとうがいした程度は取れないので、まあ、しっかりちょっと歯ブラシをしなきゃいけないと。 でもこの歯の表面についたプラークですね、この中に含まれる細菌によって、まあ、虫歯と歯周病を引き起こすというふうに言われています。で、まあ、特に歯茎の中に入ったプラークに含まれる細菌っていうのが病原性が高いものでして、まあ、歯周病をさらに進行させることがあります。で、そのプラークっていうのは歯ブラシ等でしっかり取っていかないと、まあ、どんどん硬くなっていって、これがまあ歯石と言われるものになっていくんですね、まあ、歯の石というものです。
はい。
で、まあ、この歯石になってしまうと、これはもうブラッシング歯ブラシでは取れなくなってしまいますので、こういった歯石の表面にさらにまたプラークが付着して、でこのプラークはまた取れにくくなってしまいますから、歯周病をさらに進行させる毒素を出し続けていくということになります。
はい。こうよく歯医者さんに通っていると、来週はじゃあ歯石を取りましょうね、うん、みたいなお話をいただくことがありますけど、
はい、
その歯石、じゃあ歯医者さんとか専門の方じゃないと歯石は取れないっていうことなんですか？
そうですね、自分で取ろうとするとやっぱ危険ですね、歯茎の上の方についている歯石と、あと歯茎の下の方についている歯石と、まあ、2種類あるんですけども、歯茎の上の方についている歯石に関しては、まあもしかしたらちょっと頑張れば少し取れることもあるかもしれませんけども、基本的にやっぱり我々も取るときはちょっと刃物みたいな専用の器具、機材を使って取りますから、ちょっとご自分で取ろうとするのはちょっと危ないかなと思いますので、歯科医院の方に行っていただければと思います。
はい。まあ、口の中にたくさんの菌が存在しているということも分かりました。そしてしっかりとこのブラッシングをしないと、どんどんこの歯が汚れていくということですよね。
はい。
でもこの歯周病になるその要因というのか、因子っていうのは、まあ、菌がただあるだけではないものもあるわけですよね。
そうですね、まあ、細菌はまあ大前提として
大前提、はい、はい。
まあ、他にもいろいろ因子がありまして、まあ、ちょっとまあ一つ一つ言わせていただくと、まずやっぱり第一としては微生物の因子、まあ、細菌因子ってやつですね、
はい。
まあ、これがそのプラークの中に含まれているまあ微生物のことを言ってます。まあ、これがあった上で他の条件として、ちょっとこの辺は少し言葉としてはあれなんですけど、まあ、環境因子というものがあって、
あ先生ごめんなさい、
はい、
その微生物っていうのはいわゆる歯周病菌みたいな言い方はできるものなんですか？
そうですね、歯周病原細菌というふうな言い方をします。本当にさっきお話ししたように、口の中にはたくさんの種類の細菌がいますけども、まあ、それ全てが歯周病に関連する菌ってわけではないので、特にその歯周病を進める悪質性の高い細菌のこともありまして、まあ、そういったものはちょっと学生さんには授業で覚えてもらうような内容にはなっています。
なるほど、
はい。
そしてごめんなさい、遮ってしまいましたけど、環境の因子があるっていうことですね、はい。次のお話は
そうですね、環境因子というものがありまして、まあどの辺が環境かって言われるとちょっと難しいところがあるので、ひとまずそれは置いときまして、中のものとしては、まあ、タバコですね、
うん、
喫煙と、まあ、タバコに関してはもう歯周病以外にも全身的なところに関してはいいことは ほぼないと言っていいと思います。ので、まあ、ちょっと喫煙自体はやはり歯周病にも悪い影響を出すと、あとはまあやはり栄養障害、まあ、栄養不足ですね。例えばなんかビタミン C が不足していると歯茎から出血しやすくなるとか、そういったことを言われてますので、まあ、それだけじゃないんですけど、まあ、栄養失調ですね、
うん、
そういったものも原因として挙げられます、
はい。
あとは肥満、そしてストレスと、
うん、
こういったところも歯周病をなりやすくする、あるいは悪化させるといった原因に挙げられています。
肥満もストレスも入ってくるんですね、驚きました。はい。大体このぐらいなんですか、因子というのは。
あともう一つ、
ね、もう一つ、
はい、
はい。
宿主因子と、
宿主、
はい、ちょっとこれは宿主と書いて宿主因子と言います。で、これはちょっと、まあ、自分自身の、まあ、体の中の因子という意味なんですけども、ちょっとなんか教科書的でちょっとあれなんですけど、
いやいや、
まあ、局所的因子っていうものがさらに細かく言ってありまして、プラークと言われる、まあ歯垢ですね、
はい、
これがまあくっつきやすくなる、まあ、残りやすくなるような状態、
うん、
それは例えば歯石のことでしたり、あとはまあ、虫歯があって、そこ虫歯になってるとちょっと穴開いちゃったりしますから、そこにその汚れがたまりやすくなってしまったり、 あとはあのかぶせ物とかされたりする人いると思いますけども、あのかぶせ物がちょっとうまく適合してなくてちょっと段差になってたりすると、そこにも汚れが残りやすくなる。
あ、なるほど。
そうするとそこにバイ菌があの停滞しやすくなるっていう感じですね。あとはまた炎症増悪因子というものがあって、あの歯茎がまあ炎症が起こりやすくなる要素、まあ、腫れたりとか赤くなったりとかですね。それは例えばあの鼻であまり呼吸できない人とかは口で呼吸することはあると思うんですけど、まあ、その口呼吸ですね。これはあの口でこう息を吸うとあの直接歯茎の方にあの風が当たりますから、あのそれによってあの歯茎が刺激を受けてしまってあの炎症が起きるといったものがあります。あとは外傷性因子、まあ、平たく言うと噛み合わせが悪いことですね。そうするとあのちょっと余計な力がですね歯の方に来まして、あの結果的にその歯の根っこってまあ骨にこう支えられてるわけですけど、そこにちょっと強い負担かかるとちょっと骨に影響を与えたりとか、そういったことが出てきますので、まあ、こういったものがあります。さらに、
はい、
さらに今のは局所的因子っていうものなんですけど、さらに全身的因子っていうものがあって、まあ、これは例えば年齢とか、あとはあのまあ人種とか、あとは例えば全身疾患ですね、糖尿病ですとか、あとは遺伝的なものとか、まあ、そういったものがざっくりとありますので、はい、まあ、ちょっと多かったんですけど、このようにあります。
いや、いろいろな、まあ、歯周病になる要因というのがあるんですね。
はい、で、まあ、このようにですね、歯周病をちょっと引き起こしやすい、まあ、状態のこの因子ですね、こういったものが複数ちょっと重複することで、まあ、歯周病が発症するというリスクが高まるということです。で、まあ、特にその歯磨きを、まあ、サボってしまって、あの口の中はまあ清掃不良になると、あとはタバコなどの習慣、あとはまあストレス、体調不良などによって宿主の抵抗力が低下すると、さらに発症するリスクが高まって歯周病がまあ重症化しやすくもなるというふうに言われています。なので、まあ規則正しい生活習慣や毎日の歯磨き、これはまあ歯周病の予防や治療においてまあ最も大切なことと言えます。あとはまああのちょっと遺伝的になのかもしれませんけれども、生まれつき歯周病になりやすいっていう方もおりますので、まあ、ちょっと自分の体についての情報を知るっていうことも大切です。だからまあ親の方ですね、親の方でもあまり歯がなかったりしたら、もしかして若い時に歯周病がすごい進んでたんじゃないかとか、心配ならばちょっと聞いてみるのもいいかもしれません。
あ、なるほどね、はい、まあいろいろな要素があるということも分かりましたけれども、その何ですか先生、タバコですとか、はい、栄養不良とか、逆に肥満だったりストレスとか、単にこう歯磨きの甘さとかそういうことではない要素もいっぱいあって、なんか体全部に関わってるんだなっていう気がしましたけれども、
はい、
歯周病を侮るなかれという気がしましたが、
そうですね、あのまさしくその歯周病と、まあ、全身の関係というところでありまして、まああの学問的にペリオドンタルメディシンという言葉がありまして、これはその歯周病がその全身の病気ですねとの関わりがあるっていうことをあの報告されているものなんですけれども、歯周病にまあずっとかかってるとですね、歯茎の方にも結局あの毛細血管というのは血管がありますから、血流にその細菌が乗ってですね、あの全身にちょっと巡っていくわけですね、その歯周病のバイ菌がですね。でそのバイ菌がですね、結局全身の方に流れていくことによって全身の疾患があの悪化したりとか発症のリスクになるっていうふうに言われています。まあ、ちょっとここは少しあの改めて言わせていただくと、歯周病のバイ菌がですね直接運ばれることもありますし、そのバイ菌自体がこう作る物質っていうものも全身疾患にちょっと影響を与えることがあります。でその具体的に今関係があるとされている病気としては、例えばの狭心症ですとか心筋梗塞、まあ、心臓の病気とかですね、あとはあの、まあ、脳梗塞、まあ、血管系のとこですか、そしてさっきちょっとお話しあった糖尿病ですね、糖尿病がまあ悪化するとかですね、あとはあの低体重児出産、まあ、妊婦さんにもちょっと良くない影響があるというふうに言われています。あとはそれこそその唾液にそのバイ菌が混じることで、特にご高齢の方なんですけど、あのご高齢になるとちょっとむせにくくなるというか、
唾液がむせやすくじゃなく、
そうですね、あのこの唾液の中に細菌が含まれてるんで、それがあの気道気 管に入ると普通むせるんですけど、うん、むせにくくなってしまったことで気管に入って肺の方にまでバイ菌がいってしまって肺炎を起こすというふうな原因にもなるというふうに言われてます、うん、あとはさっき言った肥満とですねメタボリックシンドロームというものとも関連があると言われてまして、まあ本当にたくさんのものと関係があると言われてます。認知症ですとかそういったものとも関係あるとはまた言われてました。なので、まあ、歯周病を予防すること自体が全身の健康を守るという意味でも大切であるというふうに言えると思います。
はい、じゃあそろそろお時間となりましたので、また次週続きのお話をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。